皆さんこんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト 83MHz 市川うらら FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしていきます。この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送していきます。今週第1週目は今月より私親便がお送りいたします。さあということで、私のまあ、お話を少し聞いていただければなと思うんですけど、今月からリニューアルしたこの番組なんですが、私パーソナリティとして務めさせていただくんですけど、伝統ある番組の、まあ、リニューアル一発目ということでかなり緊張しています。そして皆さんには見えないと思うんですけど、まあ、この後登場するね美しいゲストさんが目の前にいるわけで、まあ、当然のごとくですね、おっさん的にはかなり緊張するわけですよ、これがね。まあ、そういうのを毎回やっていくわけですけど、意気込みみたいのをこういう時って語るんだろうなって思うんですけど、まああの伝統ある番組っていうのを受け継ぐ時っていうのは、その良きものを受け継いで新しいものを吹き込むっていうのが、まあパーソナリティとしては仕事なのかなと思ってるんですけど、僕としてはなんか皆さんに僕というものを知ってもらいながら、新しいインディーズナイト、僕の親便のインディーズナイトっていうこの回を、まあ、熟成していけたらいいなというふうに考えているので、どんどんどんどん皆さんの意見をねいただきながら進化していける、そういうなんか番組にしていけたらいいなと思っているのを、先輩を目の前にして語ってるっていうのを皆さんにね注目しておいてほしいですねいやー本当に緊張しますよこういうのはね。さあそういうわけでですね、まあいろいろとやっていきたいと思っておりますので、今夜のインディーズナイトも楽しんでいただければと思います。それでは、今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。改めましてこんばんは、親便と申します。今月よりインディーズナイト第1週目を担当することになりました。今回はインディーズナイト紹介ということで、まずは私のことを話していきたいと思います。いやー、とりあえず47歳独身のおっさんですね。公式プロフィールとかもあるんですけど、まあ7月7日生まれということで七夕なんですけど、織姫に毎年会ったことがないんですよ。なので実践多戦と言いませんのでね、織姫お待ちしておりますさあそんな中ですね、私のまあ自己紹介というところ、今ざっくり言ったんですけど、まあどんなことやってきた人なのっていうのがね、多分気になると思うんですよ。まあ教えてあげないんだけどね。いや言えや、そこ言えやね、言っていきましょうじゃあね、一番最初はですね、今なくなってしまってるんですけど、 LINE ライブっていう配信アプリをやっておりました。でそこでですね、名前で番を2回くらい買ったことがあるんですけど、そこで、まあ、この親便という名前に行き着くまでにですね、いろいろやって、でイベントで初めて、ラジオ番組の出演権っていうのをいただいて、でそのラジオ番組に出た時に、夢なんですかって言われた時に、ラジオ番組やりたいですって思いっきり公言したんですね。で言った以上やらなきゃあかんって言って、まあ、ずっとラジオ番組やりたいやりたいって言って、まあ、前回までね7月までやってた他局さんなんですけど、あの渋谷クロス FM さんというところで、あのネクストレディオ渋谷ここだけというところのねメインパーソナリティを2年間やらせていただいて、まあ、ラジオに関しては、まあ、そういうのやったり、まあ、あと他のゲストでねなんか他のところに出たりとか、実はね僕市川うららも出たことがあるんですよ。番組名ちょっと忘れちゃったんですけど、市川うらら FM のなんか その中で CM が流れるのがあって、それの CM ナレーションをイベントで僕2ヶ月連続買って、9月10月ってそこであの CM ナレーションをやらせていただいたのがあるんで、今回ねインディーズナイトさんうらら FM さんなんで、すげえ縁があったなと思ってちょっとびっくりしてるんですけど、まあそういうのをねいろいろとやってきてる人です。まあテレビの司会とか、あと講演会の MC とか声優なんかもねちょいちょいやってます。声優で行くと、マンデーナイトシンフォニーっていう S と SS っていうのに出てます。あと、エンターザボイドとか、ライブユーアクトっていう、それぞれで担当してる声があります。オヤビンっていうのが多分載ってるので、それ私です。はい。まあ、こんな感じの声でね、おっさん役をやってます。全部おっさん役です。はい。まあ、おっさん役が、ちょっと、マネーの関係で高いから空いてるっていうところを、美味しくいただいたっていうね。まあ大人ならではな事情で、声優もやらせていただいてます。はい。まああとですね、まあテレビはテレビ埼玉さんとか千葉テレビさんで、コーナー MC とかをやらせていただいたりとか、まあちょいちょいあの声の仕事に関わることをずっとこの2年ぐらいでやらせていただいてる、まあちょっと変わったサラリーマンのおっさんでございます。はい。まあなんだろう、2年間しか僕経験がないので薄っぺらいんですよ。そんなやつが8年の番組やっていいのって思うかもしれないんですけど、まあね、やるんですよ、今から。ね、なんかね、だからすごい不思議な雰囲気っていうかね、僕自身も光栄だなと思うとともに緊張感はずっとね、持ってやっているんですけど、まあ、さっきも言ったんですけどね、本当にね、目の前にね、先輩がいるので、めっちゃ緊張するんですよ。これ伝わらないかもしれないけど、目の前にあのね先輩がいて、自分のプロフィールを紹介しながら目が合った時のこの何とも言えないね、どうしても目を合わせちゃいけないなって思うんだけど、たまに瞬間的に合うの、これがね結構辛くて、そう、まあね、そんなことやってたんですけど、まあいろいろね挑戦していきたいなと思うことも多々あるんですけど、そうですね、まずまあ僕の経歴はね、みんな聞いててもいいおっさんの経歴はっていうのはあると思うので、まあおっさんであるっていうことと、見た目が太ってるっていうことと、あの織姫を常に募集してるっていうことだけはまず覚えておいてほしいのと、これからインディーズナイトの一周目はこのおっさんが喋るんだっていうことだけ覚えておいてほしいです。そして、まあせっかくね MC をやらせていただくので、まあ今までのインディーズナイトさんがやってきたことを引き継ぐんですけど、今後やっていきたいことね、どんなことやっていきたいか、それをねみんなと考えていきたいなっていうのも一つあるんですけど、僕としては、まあ、あの他の州のインディーズナイトの MC さんがみんな若いって聞いてるんで、まあなんていうんだろうかな、おっさんらしいいい雰囲気のなんか昭和なラジオじゃないんだけど、まあ声で楽しんでもらったり、皆さんとの掛け合いで楽しんでもらったり、まあゲストトークを楽しんでもらったりっていう、なんかそういうところに重点を置くラジオでやりたいなって思ったり、まあ、あとは僕どっちかというと一人語りより、あのゲストトークがあった方が楽っていうかね、あのラジオって来てくれた人を紹介して広めたりとか、皆さんにその人の情報を伝える番組だと僕は思ってるので、なるだけなんかそういう何かを伝えていけるような、そんなね番組をやっていきたいし、そういうコーナーを特筆して作っても面白いのかななんて思っています。まあ、そういうのをやってみたり、僕の声を聞いてなんか逆にこういうのやってほしいよとかね、なんかそういうのがあれば、まあ、リクエストに答えられるものは答えていきたいかなと思うので、その辺はね、まあ、公式のツイッターなり、ファックスなりいろいろな手段があると思いますんで、皆さんね伝えていただければと思います。はい、めっちゃ笑われてるんだぜ今ね、本当ね動画で見したいこの光景をね、そうそう、もうね悲しいぐらい笑われてるから、はい、今聞こえました、そんなことないって声が入ったでしょ、ね、めっちゃ笑ってるから、ね、さあそして、まあ、ラジオ以外にやっていきたいこと、まあ、いろいろあるんですよ。ただ僕さっきも言ったように声に関わる仕事っていうのにメインに置いてるので、まあ、例えばナレーションだとか、まあ、そういうのもやりたいし、あと声劇とか、あとはなんだろうな、まあ、これチャレンジ精神旺盛で言いますけど、音楽とかね、歌ってみたいとかね、なんかそういうのは思ってます。はい。まあ、このね、目の前にいる人もね、歌ってるということなんで、その辺を聞き出せたらなと思っておりますけど。 でもね、曲に関しては思いを乗せたいっていうのはあって、まあ、あの配信者をやっていたので、皆さんに声のことを応援してもらってるんだから、その声で返せるものをやりたいっていうのはあるんですよ。だからこのラジオっていうのはもうそれに特化したものだと僕は思ってるので、まあ、このラジオ内で僕を支えてくれた人たちに恩返しができたらなっていうのもあるし、新たに僕のことを知ってね、また応援したいよと思う人たちが増えてくれたらいいなとは思ってます。あとはですね、ちょっと自己紹介で言い忘れたんですけど、配信アプリで僕 TikTok とピカピカをやってるので、まあ、もしよかったらね、そちらの方でも聞きに来てくれると、おっさんが日頃のね、上司の愚痴だとかいろんなこと喋ってますんで、ぜひぜひ楽しんでいただければなと思っております。いやーでも本当、めっちゃね、なんて言うんだろう。生放送の時は、こういう収録放送にはない流れっていうのがあって、話すことがなくなってくると、巻いちゃえばいいやっていう発想につながるんだけど、収録の時って、なんか目の前に時間があって、ここにあるね、あの台本とかにもこれくらい喋ってほしいよとか、こういう内容喋ってほしいよっていうのがあるんですけど、これをどう繋いでいこうかなっていうのを必死に考えながら喋っていくっていう難しさを今痛感してる。やっぱね、緊張感があるもんで、自分の中でこれくらいのペースで喋っていけばいい時間だなと思うんだけど、3分残ってる。カップラーメン作れちゃう。どうしようって今思って。なんか流れとしてはこのままね、喋ることなかったら、なんか次のコーナーっていうこともあるんですけど、まあでもせっかくね、自分の時間を3分ももらえてるわけだから、もっとね、僕のことを知ってもらう方向の方がいいのかなと思ってるんです。僕ね、静岡に住んでるんですよ。そんで、まあ、静岡って日本一深い駿河湾と日本一高い富士山が見えるっていう場所にあるんですけど、そういうところに住んでて、だからその地元ではないんですけど、静岡のことを例えばこの放送で知ってもらって、で千葉の人に静岡に遊びに来てもらったり、逆に千葉のことを僕がこういうラジオの皆さんの意見で知って、それを地元で喋ったりすることによって、なんかあの架け橋的なこともできたら面白いんじゃないかなとか、まあ、あとイベントの共有とかね、いろんなことができるんじゃないかなと思ってて、まあ、ラジオって本当になんかそういういろんなことができる非常に楽しい武器だと思ってるんで、コミュニティ FM っていうのはなんていうのかな、防災っていうイメージが非常に強いんですけど、あの地域のことだけをやるんではなくて、その地域の魅力を他に発信する役割をパーソナリティとかラジオ局ってやっぱ持ってると思うので、僕はそういうこともねやれたらいいなって思うんですけど、なんで今この話したかっていうと、北海道の震災の時に苫小牧 FM、 苫小牧市って FM 局がなくて、あの避難所とかの情報が回らなくて苦労したんですよね。でそれを苦労して苫小牧 FM っていうのが今度できて、そういうのやっていこうっていう風になったんですね。だからこの市川うらら FM もきっとそういうことにも役にも立つし、ラジオって皆さんの地域にあるラジオって必ずそういう役割を持ってるので、ぜひね、あの地域のためにいろんなことやってる人たちがいると思うので、ラジオにね耳を傾けてくれたら嬉しいなと思ってます。こんな真面目な話も一応できるんです、実は。はい、ふざけたおっさんだけではないんですね。こんなキャラも持ってます。はい、いろいろねこれから僕を知ってもらいながら、インディーズナイトを楽しんでいただければなと思っております。さあ、そういうわけでですね、ここでね一曲聴いていただきたいと思うんですけど、この曲はですね、僕が前のラジオ番組の時にゲストで来ていただいて、その後仲良くなって、その方の、あの YouTube ラジオとかにも参加させてもらったり、ワンマンコンサートにゲストで呼ばれて行ったりとか、交流もあるバンドさんで、そちらのね、その中で僕が一番好きな曲、あの車でね爽快感をね味わえる曲なので、ぜひぜひね運転しながらかけていただけたら嬉しいなと思います。ではここで一曲聴いてください。コールドライブさんで Far Away。 はい、お聴きいただいたのはコールドライブさんで Far Away でした。さて、実は初回放送からなんですけど、なんと素敵なゲストさんが来てくれています。早速ですがご紹介したいと思います。2021年7月から2023年7月まで、要は私の前の、先代パーソナリティですね。インディーズナイト第1回目のパーソナリティを務めさせていただいている私ですが、先輩のユニさんがゲストにいらっしゃっています。ユニさんどうも。
あ、どうもこんにちは、こんばんはですね、この時間帯は。はい、前に、ラジオで パーソナリティを務めさせていただきましたシンガーソングライターのユニです。よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
どうもこんにちは。来ちゃった。
めっちゃテンション高い。さっきまでのおっさんが緊張してた理由が分かったでしょ、これでね。先輩ですよ、先輩、ね、先輩がいらっしゃってるんですよ。いやいやいや、
盛り上がってまいりましょうよ。
めっちゃ怖い。もうこの後多分、ね、ダメ出しとかされるんでね。
されないよ。
その様子はですね、私の方でいろいろ発信していきたいと思います。
やばい、デマです。気をつけてください皆様。
いやー、ということで先輩いらっしゃいませということで、
はい、
まあ、これはあの僕の方からプロデューサーさんにもちょっとお願いをして、あ、まあ、あの1回目から僕が一人で喋っていくより、まあ、引き継ぎっていう意味も込めてどうですかね、そんな企画みたいなのはちょっとお願いをして調整していただいたら。
あ、そうだったんですか。
手はあるんですけど、
ほうほうほうほうほうほう、
まあ、あとまあ、緊張感とともに楽したいっていう僕の欲望もありました。
うん、大丈夫かな、託して。うん。
はい、というね、そういう形で、まあ、はい、こんな形でやっていけたらなと思うんですけど、
わー、嬉しい。
まあ、もちろんね、ゲストに来ていただいたので、ユニさんのことをいろんなね、方に知っていただけたらなと、まあ、もう知ってるよっていう人が多いと思うんですけど、
あらやだもう、
あえてね、そこは今までになかった情報を聞き出していくっていうね、手で頑張っていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、なんか趣味とかね、いろいろ書いてあるんですけど、なんか、うんうん、ゲームとかね、古着屋さん巡りとか絵を描いたりっていうことで、
そうですね、
事前情報でゲームの話はダメだという情報をいただいているので。
そう、怒られたんですね、ね、過去にね。
そう、まあ、さらっと流していければなと思うんですけど、まあ、ちなみになんか今やってるゲームは、はい、
今やってるゲームは PUBG のモバイルですね。
あ、なるほど、携帯の方でやってるんですね、
はい、そうですね、1週間前ぐらいから始めさせていただいて、
はい、
今のところ、ゴールドっていうランクになってます。
なるほど、
はい、
いやー、これ以上話すと多分ね、いろいろね、深掘りしていかなきゃいけなくなるんで。
ドキドキしてる。
さらっと流していきます、ここはね。、はい、
さすがプロだ、 OK。
いやー、でもなんか他にもね、古着屋さん巡り、あと絵を描いたりっていうのがすごい興味を惹かれたんですけど。
あ、本当ですか。
そう、なんかね、失礼な方かもしれないですけど、パッと見そんな感じの人に見えなくて、
本当に。絵描
く、絵描くんだと思って。
私、家が大好きでお外出たくないんですよ。
なるほど、まあまあ、ゲーマーですからね。
あ、そうです。結構引きこもりな人間なんで、なんでなんか最近その100均で、
はい、
なんか固形絵の具を、
はい、
あの何、溶かして絵描くみたいなやつを手に入れたんですよ。
はいはいはいはい、
買っていいかなっつって、で、
それで描いてる。
そう、描いてみたら、あら楽しいと。
ああ、それはあれですか。なんか発表していくんですか、今後。
あ、でもなんかちょいちょいインスタに上げたりとかしてます。
ああ、そのうちプレゼント企画で出るかもしれないですね。
あ、本当に、あげる、あげる。あげるよ。
知ってますか、これね、公共の電波なんで、こういう風に言っとくと、うん、現地をもらってるんで、いつでも頼みやすいっていうね、これパーソナリティの技です。
今私はめられたような気がします。
はい、ゆりさんのサイン入りの絵がもらえる企画をそのうちやります、多分。
わー、本当にあげるよ。その時はちょっと期待しててください。
でもさっき引きこもりが好きだっつってた割には古着屋さん巡りっていうね、
う
ん、
あ、そうです、唯一外に出る瞬間。
あ、唯一外に出る瞬間。わかんないわ。
いやいやいや、
矛盾してるわ。
ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。あの、いや、古着屋さん巡りのね、はい、いいところを教えてあげましょう。
はいはいはい、はい。
突然ですが、
はい、
あの、古着屋さん巡りって自分のそのブランドとかの価値観を全部一回フラットにして、
はい、
で、フィーリングで、あ、この服いいなって思ったのが手に入れることができるんですよ。
あ、なるほどね。
そう、人の価値観を一回フラットにして、自分が好きなものっていうのを直感的に手に取ることができるんです。
はいはいはいはい、はい、
なんで私結構古着屋さんが好きなんですよ。
なるほど。
でん、
そうなんですね。じゃあその意見を僕は覆していくんですけど、僕はすごい体が大きいので、まず古着屋さんに行っても服がないんですよ。
やばい。
だからその価値観が理解できないっていうところはあるんですけど。
そっかそっか。
そうそう、でもね、すごいそういうのができるといいなと思ったんですけど。
ありがとうございます。
そうそうそう、僕あと気になってるのが、
何、
座右の銘。
座右の銘、これすごい考えた。
はい、はい、発表していただけますか。
はい、60の手習い。
はい、なぜこれ。
いや、すっごい考えたんですよ、はいはい、座右の銘ってなんだろうなって。 でもやっぱねこのね出演者様シートっていうのがあって、
はい、
やっぱ極力埋めたいなって思うんですよ私としては、はい、だからなんかこうなんかこういついくつになっても挑戦したいっていう気持ちがどうしてもあるんで、うん、その絵もそうだし、うん、挑戦をすることをやめたくないなって思っていろいろ検索した結果この60の手習いという言葉を発見した。
なるほど。
そう、
座右の銘を発見したっていう時点で座右の銘じゃない日々持ってないからって話になっちゃうんですけど
静かにしていてくださいそこはちょっと
今ねどこで突っ込もうかなってすごい悩んでこれ最後まで語ってもらってからにしようって思って
ちょ薄っぺらくなっちゃうから
そう先輩に対するね攻撃みたいな、ね、
ひどい
そうそうさっきまで笑われてたんでねちょっとここでやり返しとこうっていうことであ
なんてこと
ちょっとほじっていきましたけど、
ひどい
の。いやいやそんなことないですよ。さあここからはですね、はいはい、逆にアーティストユニさんについていろいろ語っていただければなと思うんですけど、うん、
なるほどですね。
どうなんですか、まずそのアーティスト目指そうと思ったきっかけとかそういうのってあります？
いやなんかなんか本当気づいた時にはあもう私は歌手になろうって思ってたんですよね。多分中3ぐらいから多分思ってたんですよね。で気づいたらなんかこうなってた。
ああなるほどねもうなんか私はそのために生まれてきたんだみたいな天賦の才があるんだみたいなノリで今喋ってましたけど
違う違うやめてよ。
怖い怖い
拡張しないでくださいよ。
いやいや
いやいや
広げてくるのが僕の仕事なんで、
まあ、そうだけどね。あごめんなさいね本当に。
いやいやいやあじゃあそういう風に思って始めて
、うん、
歌うのがメイン。
そうです。
作詞とか作曲とかもやるんですか？
やってます。
お
やっと作曲を始めました今年ぐらいから。
あ今年ぐらいから
やっとコツコツやってきて、
はいはいはい
はいはいはい、ちょっと後で1曲流させていただくんですけどね。
あじゃあこの後にかける予定の曲があってそれはもうご自身がっていう
一から作った。
あなるほど。それはカットでも大丈夫ですか？
ちょっとやめてもらっていいですかすいませんちょっと止めてもらっていいですか？
あなるほど。ここに書き入って打ち合わせとか必要になっちゃう
やつ最悪だ
いやでもすごいですよね。あの僕もさっき自分の、ね、やりたいことで歌っていうのを挙げたんですけど、
うんうんうん、
難しいと思うんですよ。誰しもができることでもないと思うし、うん、そのなんていうのかな、まあ、なるべくしてというの冗談でも、ね、そういうふうに言ってるけどやっぱりなりたいと思った努力を重ねていった結果だと思うんですよね。
でなんか嬉しいな。
目指してる人っていっぱいいると思うんですけど、はい、例えばそういう目指してる人にもしユニさんに相談として私歌手になりたいんですけど何を一番最初にやったらいいですかとか、
うん、
どういうところで苦労されましたかっていう質問が来た時に何てお答えします？
なんかとりあえず自分が下手でもいいから表に出した方がいいと思う。なんかとりあえず、はいはい、あの行動に移せって私は思ってしまうタイプですね。
じゃあまあなりたいと思ったらまずそのなるべくために必要な努力はしていきなさいよっていう、
うん、っていうか多分一番そういう歌とかやっててこうネックになるとこって人に見られるからなんか自信がなくなっちゃうとか、
うん、
周りと比べられてどうとか多分それが一番強く出やすいんじゃないかなって思うんですよね不安だから、うん、なんで、ま、とりあえずそれを打ち消すためにはもう自分で突っ込んでった方がいいっていう。
なるほどなるほど。
そういう感じ。
なんかもう一直線に走ってきなよみたいな感じなんですね、
うんう
ん、いやそれはねでもね分かる気がする。
あ本当、
うん、僕がラジオをやりたいっつって、うん、そのゲストに出た時にラジオ番組持ちたいですって言ったんですけど、うん、僕それまで何とも思ってなくて本当に番組で言ったから頑張ろうと思ってやったので、
うんうんうん、
言ったら声に出したらやっぱりやらなきゃいけないし常に言ってることによって自分を追い込めるんですよね、うん、やんなきゃやんなきゃって。
いや同じだな。
だからなんか声に出すことは夢を叶えるための最短ルートじゃないかなって僕は思ってて、なんかそこはすごく今共感ができて、うん、ああ確かになっていうふうに思ったんで、
うん、
でもすごいなと。
そうですね。
いやでもねそういうふうに夢を追いかけるってやっぱ難しいと思うんですよ、
うんまあそうですね、
できない事情もあったりとか、
うん、
っていうのを自分の足かせにしていく人が多いので、
うん、
やっぱそういうの取っ払って ね、
そうね
走っていくっていうのが大変なのかなと。
そうそう自分自身を信じて頑張ろうね。
はい、
うんうん、
さあそしてですねアーティストということで、
はい、
まず、うんうん、ユニさん個人のアーティストとしての目標って何かありますか？
目標、まあでもそうですね、今新たにその自分が作曲したりで、ね、自分が一番こうやりたい感じとかをこう自分自身で表現できるようにしていきたいっていうのが今すごく強いので、うん、でも なんかまだ自分の中で正直納得してないんですよ、自分が作った曲に対して。
ほうほう、
まだまだなんだ未完成だなっていうのがあるので、それをもう追求していきたいです。
じゃあこれ今
多分一生かかると思います。
作ってる曲ももしかしたら2年後3年後にもう一度作り直したりリテイクしたりして新たなものとして作り、ね、生み出していくかもしれないってことですよね。
そうですね。
いやでもなんかアーティストってそれでいいと思うんですよね。なんかゴールがないと思うんですよ、常に求めていて、その年々で出る音域も変わってくるだろうし、いろんなものでその魅力が、ね、変わっていくと思うので、 それをなんかね、楽しんでいただくっていうのも一つだと思うんですよね。
うん、そうです。
いやなんかすごいな。
嬉しい。なんか私のこと解説してくれた。
いやなんかね。
嬉しい。本当にそうです。マジで。
そう、なんかこの話をしていくと多分時間が足りなくなるので、ちょっとまだまだね語っていきたいんですけど、まあこの後ね引き続きユニさんといろいろね喋っていくんですけど、
はいはい。
まあ先ほどね1曲っていうのがあったので、まあ、ここで1曲ねユニさんの曲を聴いていただきたいと思いますので、
はいはい、
どうしようかな、自己曲紹介を僕がした方が面白いのかなとは思ったんですけど、
お
やっぱねここは先輩パーソナリティにねぜひね紹介していただいてですね、
急に持ち上げるこ の手法、
エピソードなんかも絡めながら話していただければと思いますので、よろしくお願いします。
投げられた。はい、ということで、まあそうですね、さっきちょっと話させていただいたんですけど、ユニが初めてですね一からね音楽っていうものを手掛けた楽曲をねちょっと今回流させていただきたいなと思って持ってきました。まあそうですね、テーマとしては親友に向けた曲です。これ多分初めて言うと思うんですけど、親友に向けてなんか曲作ってあげたいなと思って急に生み出されたのがこの楽曲になるんですね。で結構ダンス系なのかな、なんで聞きやすいかなと思います。ということで、まあ、2曲目結構ハードなんで楽しみにしておいてください。では1曲目参りたいと思います。ジャストダンス。
肩の力、
聞きいただいたのはユニでジャストダンスでした。イエーイ
さて引き続きですね、ユニさんとのトークをしていきたいと思います。
はい、
いやー素晴らしい曲でしたね。
ありがとうございます。
もう感動してちょっとね手が震えてます
緊張だろ緊張でだろ。
聞きました。怖い怖い怖い怖いですよね。突っ込
んでっからな。
先輩怖いからね。そういうことで言うとまた振りますからね。
あ、怖い怖い。お手柔らかにお願いします。
いやいや。ということでまずはね、はい、ユニさん個人の活動の方をいろいろ聞かさせていただきましたけども、
はいはい、
なんとバンドも おやりになっているという事前情報をキャッチしております。
そうです。
はい。
今年からね。
あ、今年からなんですか。
そうです。まだピチピチなんですよ。
いやいやいやいやね、もうあんだけ歌えるんだから全然大丈夫でしょうね。
そうですね、ちょっともともと結構ハードな楽曲をやりたいかったんですよ。
はいはいはいはい。
で、なんだろう、前にね、パーソナリティをやらせていただいた時にゲストさんがいない回の時に ATJ っていうコーナーを持ってたんですよ。
はい、はいはいはいはい。
で、そのコーナーがその昔のハードロックとかロックの曲とかを紹介する番組のコーナーだったんですね。
はい、はいはい。
で、なんか自分の親とかがやっぱそういうハードな楽曲を聴いてたりをしてたので、
はい、
私がそれに影響を受けて、
ええ、
でやっぱり自分自身もハードな曲やりたいよねって思ってたら声かけてくれたんですよ。
あー、なるほど。
そう、ハードロックバンドのアルファセンシズっていうところが、
はい、
ボーカルいなくなっちゃったんだけど入るって。
なるほど。
そうそうそう。
でもそのままバンドっていう、
うん、
あー、なるほどね。
じゃあ入るっつって。
いやー今ね、なんか洋楽を紹介していくコーナーをやってたって聞いたんで、ちょっと そのネタはパクらせてもらって、なんか曲紹介とかいろいろ今後使っていこうかなと思うんです
けど。吸収された。
そうそうそう、もう TTP っつってね、徹底的にパクるっていうのは僕の信条なんで、
TTP、は
い、もう大事ですから、いいものはすぐパクるみたいなね。
よし、紙に書いとこう、TTP。
そうそう、徹底的にパクるね、これ。
徹底的にパクる。はい、
もうすぐですよ、もういいものはすぐ吸収っていうね。
ちょっと勉強になる。座右の目に。
ああ、だから、浅いって、座右の目浅い浅い、すぐ使っちゃダメ。
すいません、もう。
いやいや、でもね。いや、ってことは、はい、なんかそういうハードな曲をずっとやっていくっていう、
うん、
ことなんですね。
そうですね。だから、自分の楽曲、
はい、
自分自身が個人で作ってる楽曲は、割とこう、ダンスチューンとかだったり、
うん、
で聞きやすいものも多分用意していくと思うんですけど、うん、傍らで多分ハードなやつをどうしてもやりたいっていうのが自分の中であるので、まあ、個人でそういうのを作ったりとか、あとは楽曲提供でそういうのやったりとか、あとはまあそうですね、アルファセンシズっていうハードロックバンドでドーンってかますか。
自分のなんか好きな曲はバンドでやっていきながら、自分の内にある思いとかそういった曲は個人で出していくっていう、
うん、
両輪でやっていきたいよっていう、うん、ただその中でいいものはこうコラボしていくみたいな感じのイメージになるんですかね。
そうですね、うんうんうん、
なるほど。深いな、やってること。
本当です。あ、本当です。
深いな、
よかった。
あ、でもそうすると、
はい、
なんかライブとか、まあ、あと何ですかね、YouTube だとか、
うんうん、
そういったものも取り組んでいくような感じですか、今後は。
そうですね、今後やっていこうと思ってて、そう、まずですね、このジャストダンスっていう曲を YouTube で配信したいなと思って準備してます。
あ、準備してます、
はい、
これいつ頃聞けるとかは。
秋聞けるように頑張ります。
世の中10月って秋って言わなかった。
あべべべべべ。まあ、聞けてるかもしれない。この放送してる時はもう聞けてるかもしれない。信じて。
あ、なるほど、なるほど。10月、まあね、中には聞けるかもしれないっていうイメージで。
そう、イメージで。
イメージで。
イメージすること大事だから、
ね、トラブルもありますからね、いろいろね。
そうそうそう、ね、はい。いろんなことが起きます。
そうそう。まあ、11月もね、暑かったらね、もしかしたらね、秋って言えるからね。
そうそうそう。よしよしよしよし。
じゃあ、そういうことにしときましょう。
はい、はい、ということで。
はい。逆にライブとかもどうなんですか？
ライブはですね、今んとこちょっと予定がないんですけど、
はい、
まあ、それこそまた秋頃。
ああ、じゃあ、まあ、秋から冬とか、まあ、来年に向けて、うん、まあ、どっかでちょっとやっていく可能性はありますよ、ということで、
ね、
その辺の告知とかは、
X
とかインスタとか、なんかそういうもので、SNS で出していくよっていう、
そうです。
そういう感じなんですかね。
チェックイットアウトです。
なるほど。 いやでもね、なんかそれのご報告にまたゲストで来ていただけたらね、面白いですよね。
あ、本当ですか？
バンドとして来ていただくっていうのはありじゃないですか。
ぜひぜひ呼ばせていただきますよ。
僕らが呼ばれる感じですか？
間違えた。よ、くるくるくるくる。
びっくりした。もう番組に乗っ取られたかと思った
。間違えちゃったの。ごめんなさい。
いやでもすごいですね。でもなんかそういうやりとりって面白いですよね。は
い、いや、本当楽しいです。
なんかやっぱそういうのをやっていけたらなと思うし、まあ逆にね、なんかバンドの前座で喋らせていただければ MC やりますんで、全然。
ああ、そっか。うわ、よろしくお願いしたいかもしれないです。ぜひぜひ
全然呼んでください。
わわわ、やったー。
ね、なんかそういうのも楽しいかなと思ってるので、
はい、ぜひぜひ。
いや、まあね、こういうのを放送中に約束を取るっていうね、また手段を使ってます。
やばいやばいやばい、怖いな、この人は。ちょっと次回のゲストも気をつけて先に言っといてあげるから。
なんちゅうこと言うんですか。
危ないよ。
忘れさせるための1ヶ月ですからね。
怖い。時間かけてくるタイプだ。
そうそう、あの、真綿でね、こう周りをコツコツ埋めていくタイプなんで。
怖い人だよ、この人。
いやいや、何おっしゃってるんですか。、ね、いや、でもバンドで活動していくっていうことになると、うん、逆にそのバンドメンバーとその曲に関していろんな打ち合わせとかすると思うんですけど、
はいはい、
なんか特徴を出していくっていう意味でも、ここはなんか着目して聞いてほしいなとか、ここはこだわってるんだとかっていうのあります？
そうですね、まあ、これはメンバーにもしかしたら怒られるかもしれないですけど、
大丈夫ですか？それ放送できます？大丈夫ですか？
大丈夫。私前にも間違えたから大丈夫です。ハードロックバンドって言いながら、これハードロックじゃなくてちょっとメタルなんじゃねえかなって思ってる節があるんですね。はいはいはい、なんで、まあ、楽曲としてはそういうちょっとハードなね、楽曲なんだろう、聞き慣れない人もいるとは思うんですけど、うん、まあそういう音楽、ちょっとね、ハードな曲に対して、割とこう、お茶目なメンバーがいるんですよ。
はいはいはい、はい。
なんかちょっと、ちょけるというか。
うん。
そう。それが、4人中2人いるんですよ。
過半数ですね。
あ、そうです。過半数がちょけるんですよ。なんで、なんだろう、その点についての聞きやすさはもしかしたらあるかもしれない。
あー、じゃあ、入り口というか、初心者としては聞きやすいかもしれないってことですよね。うん、
もしかしたら。ハードな曲今まで聞いたことなかったかもしれないけど、はい、なんかメンバーがたまにこう、ちょけたりする。
はいはいはいはい。
ことがあるから、で、私もそれにつられてちょけたりしちゃうから、その辺に関しては聞きやすいかもしれない。
あー、なるほどね。
そこが多分うちのバンドの特徴ですね。
はいはいはい、はい。
うん。
そう、なんかね、ちょっと失礼かもしれないんですけど、
はい、
初見で見たときに、なんかそういうハードとかメタルをやるようなイメージがなかったので、
本当ですか？
あの、前の番組とかのアーカイブを全部聞いてるわけじゃないし、
おー、うんうんうん、
まして、ね、今日ゲストシートとかそういう話をしてるだけなので、
そうですよね。
全体的なイメージってもう第一印象になるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、そういうことやるんだっていう印象。
本当ですか？あらららら ら。
結構びっくりしてて。
あ、マジですか？
あ、そう
ですね。さっきインスタ交換したばっか。
そうです、そうです。今バラすんだ。
そう、さっき交換した。
そう、ちなみに X はまだ交換してませんからね。
あ、そうそうそう。私が今ちょっとね、エラーになっちゃって。すいませんね、後で交換しましょう。
いや、でも、本当にね、その初見の印象がなかったので、このシート読んでても、本当にそういうのやってる人なのかななんて思ってて、なんかどうなの、これから始めるのみたいなイメージを持ってたんですよ。
本当ですか？
だから、なんか聞きやすさとか、そのバンドの特徴とかを聞いてみようかなって思ったんですよ。
はい、あ、なるほどね。
逆になんかそういうので、
うん、
あ、もう本当にずっとやってるっていう感じなのか、これからそういうのやっていくのに聞きやすいよとかっていう感じになるのかなと思って。
ああ、なるほど。
でもなんかやってる人たちから声がかかってるから、もうがっつり行くんだなっていうのが分かって。
そうっす。ちょけちょけはしてるんですけど、うん、ちゃんとみんな技術がある人なんで。
なるほどなるほど。
そうなんですよ。そこがまあかっこよさではあるかなって思いますね。はいはいはい、
バンドの方でも、
うん、
作詞作曲はやっていくんですか？
多分メロディーラインと作詞はこれからやっていくと思います。
じゃあ新しい今までにないものを作っていくっていう感じにはなるんですよね。
う
ん、
そうですね。アルファセンシズの楽曲がそもそも過去にその先代のボーカリストたちがいて、うん、何代かいるんですけど、でその楽曲をとりあえず新しくリメイクしたいよねってなって、うん、その元々ある楽曲を今のメンバーバージョンで今お送りしてる感じなんですね。うん、 なんで、それプラス、新しいものを作ろうっていう話が出てるので、うん、楽曲はまた別の方が作って、で私がメロディーと歌詞をっていうのが起きると思います。
じゃあ新しいそのメンバーで作られた曲もいずれこう出していくっていう。
そうですね、はい、
なるほどね。
楽しみ。
あ、じゃあ今日この後なんか曲を1曲かけていただけるって聞いてるんですけど、
おいおいおいおい、
それはそのリメイクの方になるんですか？
うん、そうです、リメイクの第1弾の楽曲ですね
が出てくるってことですね。
そうそうそう。
ってことはニューバージョンになった時はもう初お披露目ここでいいですよね。
あ、そうですね。
ぜひぜひ。
はい、
ね、はい、現地いただきましたということで。もうずるい、
急
ずるい、この
バーンって踏まれるんだよな。そうそう、
このずるいね、 MC
すごいよな、急に三塁パーンって言うから、
そうそう、すぐ踏んでいくんでね。
そう、すごいわ。
そうそう、猫を尊敬してるんでシャーってすぐ行きますから。
猫から学んでるの。
そうそうそう、将来の僕の夢がね、もうあの猫のような生活なんで。飼い猫のような生活を
目指してる。どういうことなんだろうか。
養われたいっていう。
やべえやつだ。
はい、いやでも本当ね、なんか、うん、でも楽しみですよね。なんかそのリメイクしていく中で多分いいものをどんどん吸収していって、うん、新しい自分たちを作っていくっていうのはすごい面白いなと思うんで。
そうですね、
やってて楽しいんじゃないですか。それは
いや、めっちゃ楽しいです。
ソロとはまた違う面白さがありますよね、
うん、やっぱ私にとってまだ未知な部分がいっぱいあるので、その、うん、元々のメンバーは割とそういうハードロックの畑とかもうがっつり入ってた人たちなんで、あの、なんだろう、私が結構学ぶことが多いですね。
なるほど、
うん、
いやなんかね、もっといろいろ掘り下げたいんですけど、まずはね、はい、皆さんにね、その曲をお届けしたいなと思うので、
はい、
曲紹介をね、ここでまた先輩にぜひお願いしたいなと思います。
うめえな、約10分、その1分の間でね、パスをしてくるっていうこの神業ですよ。はい、ということで。あ、まあそうですね、アルファセンシズっていうバンドに私入っておりまして、まあ、ハードロックバンド4人バンドになるんですけれども、一応ね、横浜の女性ボーカルバンドっていう名前がついております。はい、で、あの、詳しくはですね、アルファセンシズで検索するとちゃんとホームページに出るようになってるんで、検索していただければなと思います。かっこいい写真がそこに載ってるよ。はい、ということで、そうですね、第1弾のこのブラインドスターなんですけど、こちらの楽曲に関しては、さっきね、ちょっとね、あ、言いそびれたって思ったんですけど、すでに配信しております。はい、配信してまして、YouTube の方でも配信してて、なんだ、iTunes とか、そういう音楽配信アプリの方でも聴けるようになってますので、ぜひぜひ聴いてみてください。はい、ということで、じゃあ、紹介させていただきたいと思います。ユニが入ってるバンド、アルファセンシズより、ブラインドスター。
限界まで走ろうぜ。
はい、いかがだったでしょうか。ただいまお送りして、お送りさせていただいた楽曲はアルファセンシスでブラインドスターでした。噛んじゃった。
はい、ということで、はい、いやー、なんか思ってたよりすごく聞きやすいというか、
うん、
なんだろう、僕らが若かった頃に聞いてたビジュアル系バンドさんみたいな感じの印象で聞けるかなっていうのがあって、うんうん、すごく入りやすいっていうのはなんか伝わってきました。
メンバーと世代がほぼほぼ一緒。
そうなんですよ。ね、だからなんかさっき聞いたらね、同い年ぐらいだっていうことだったんで、うん、なんか多分通ずるものがあるのかなって。
そうだと思いますよ。うんうんうんうん。
いや、なんかでも本当誰が聞いても入りやすいっていうのはなんか最初の一発目としてはいいんじゃないですかね。すごく
ありがとうございます。
いろんな人が聞きやすい、耳を傾けやすい曲なんじゃないかなってすごく思いました。
はい、ありがとうございます。うんうん、私もね。
しかも今このラジオで聞いてるユニさんの声とはまた別なんで、それが多分ねギャップとしていいかもしれないです。
あ、そっか。
はい、それはねすごく新鮮でした。
ああ、そうですか、ありがとうございます。
はい、
そっか。
いや、なんかね、もうそういうところを褒めてけぶ褒めてくのが大事なのかなっていう。
噛んでる。
ちょっとね今噛みましたね。
噛んじゃったね。
リテイクしたい。
いや
ではね、それではここからはユニさんの方になんか宣伝とか告知があればぜひということでお願いしてもよろしいですか。
あ、お願いされました。
はい。
まあそうですね、いろいろ活動させていただいてます。まあライブ活動とか、まあ、歌手としてとか、そのバンドのボーカルとしてとか、いろいろやっていく中で、時にね、なんか写真撮らせてくれっつって、モデルさんみたいなことをしてもらってさせてもらったりとか、こういう感じでね、前にラジオパーソナリティをやらせてもらったりとか、いろいろ活動しております。はい、で、まあバンド組んだりとかしてるんですけど、そうですね、さっきも言いましたけど、アルファセンシズの公式のホームページがあるので、もしよかったらアルファセンシズって打ったら出てきます。はい、で SNS ですね、インスタグラムは、88UNI88 で出ます。簡単ですね、 88UNI88 でございます。で X はユニデストロイヤーって打ったら出るので、頑張って検索してください。はい、まあそんな感じですけれども、あとはそうですね、まあ今後 YouTube チャンネルとかやりたい、はい、やりたいと思っております。まあまずは1000人行こうよ。はい、でアルファセンシスとしても、秋頃ライブできるように今ブッキング探し中なんで、はい、お楽しみください。
はい。
めっちゃこっち見てる。
なんか予定より短いと。
あれ本当に今ちょうどいいかなって思ったんだけどな。
あれ先輩おかしくないですか。
あれ本当に。おかしいな、ちょうどいいかなって思ったんだけど。
まあ、でもね、個人で活動するユニさんとしてのね。
そうです。
歌手活動の方はインスタ X ね、そういうのありますよ。そしてバンドの方もね、公式ホームページとかがありますよ。さっきの曲もなんか YouTube で聴けるっていうことでしたね。
そうです、 YouTube で聴けます。
はい、ぜひぜひね、YouTube の方でも聴、いていただければなと思います。
はい、いや
本当にでもそれぞれね、個人のユニさんと、ここで目の前にいるパーソナリティとしてのユニさんと、さっきのバンドのユニさんね、3種類全然違うと思うのでね、なんかそれを楽しんで聞くっていうのもすごくいいのかなって思いますし、
すげえな、こういうこと言えんだもんな。
いろいろとなんか皆さんの知らなかったユニさんっていうのを、なんかパーソナリティでしか見てなかったユニさんの新しい面をね、そういうところから見ていただいて、今後のね何かにつなげていただいたりですね、またそういったものを持って帰ってきていただいてですね、ゲストに来ていただこうと、そしてゲスト枠を埋めてもらおうという
、ね、やっぱ楽しようとしてんだよな最終的にな。
そういうところはね大事にしていきたいなと思ってます。 いやでも本当そういうところはね、なんかすごくいいなと思います。僕の場合だとね、本当喋ることしかないので、うん、僕の違う部分ってやっぱなかなか出せないので。
そうですか。
そういうところはね、なんか僕も真似しようかなと思います
吸収していただいて。
そうですね、
吸収できるところがもしあれば、
まあ、もうあれですね、最後の手段としては、あの曲提供してくださいってやるしかないですね。
そうですねちょっとそれはそれで楽しそうですけど ね、
ねえ、なんかあの先ね、仙台パーソナリティ一緒に曲作りましたみたいなね。
あ、全然 やる、もし依頼があれば多分やると思います。
依頼があればその辺はなんか番組のテーマを作ってくれても面白いかもしれないですね。
あ、本当ですか。
新しいことをやるっていうのでね、
ちょっと考えとこう、
なんかいろいろ考えていくのも面白いんじゃないかなと思ってます
はい、
はい、ということで、それではですね、最後にあの1曲、僕が気に入ってる曲というか、みんなに聴いてほしいなって思ってる曲が1曲ありまして、
はいはい、
あの真相さんっていうアーティストさん、
真相さん、
はい、この人ね、めっちゃ歌下手なんですよ。
え、
本当にびっくりするぐらい
え
ただその詩とかその人の思いがすごく良くて、
うんうん、
この人きっとその応援してくれてる人とかにこういう思いで伝えたいんだ、返したいんだっていう気持ちがあって、だから歌手目指してるとかじゃないんですよね多分。その応援してもらった人に、僕ちゃんと歌出したよ、みんなに応援されたもの出したよっていう、こうやってやれば僕でもできるんだよっていうのを多分証明したいみたいな感じでやったんだと思うんですよ。本当にだから、うまくないんですよ。ただ本当に思いがあるんだなっていうのが詩で伝わってきた曲だったので、
はい、
ぜひ聴いてほしいなと思います。真相さんで LINE つながる奇跡。
振り返れば遠い記憶、何一つないこの場所で、孤独に寄り添い、それを強さと思った。ああ、分かり合うこともないはずだ。優しさに感じる奇跡、手繰り寄せ透き通る明日を今探している。生きて気づかぬふりして、そんな弱さ隠した。そうありのままでいい、飾らなくていい、答えたい、変わりたい、背中をしてくれた。やっと色づいてきたこの胸に、ほんの少しの日が灯り、素直な気持ち見つけた。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。ここで番組からお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるようアーカイブがございます。 聞き逃した方も indiesnight.com にアクセスしてお楽しみください。またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイトのお便りフォームや SNS 各種の DM などでお願いいたします。やってほしいコーナーも絶賛募集中です。よろしくお願いします。さて先輩、今日はありがとうございました。
お疲れ様でございました。
お疲れ様でございました。
はい、
初ゲストいかがでしたか？
いやでもなんか新鮮ですよやっぱり。
あ
ちょっと懐かしいなっていう気持ちもありつつ、やっぱ新鮮だなっていうのがありますね。
なるほど、うん、
どうでした初回。
いやもう
記念すべき初回、
緊張ですよね。
おめでとう。
やっぱ生放送とは違うなんかすごいプレッシャーというか
あ
があるのは事実ですね。生放送ってなんかその場の勢いでどうにかできることもあるんですけど、
うん、
収録ってなんかリテイクっていう技があるじゃないですか。
まあそうですね。
なんかやっぱそこの回数をいかにしないかっていうのがやっぱり緊張もあるし、うん、やっぱ今日はでも、
うんうん、
一番最初に、まあ、僕がお願いしたこととはいえ、
はいはい、
仙台パーソナリティがいるっていうのが一番緊張の理由にはなりましたね。
そうですかね、ま
あ、それが緊張の理由でもあるし、なんか楽しめてる自分がいるっていうのは正直にあります。
本当ですか？
はい、
楽しんでくれたなら良かったです。
やりやすかったかなっていう。
本当に良かった。
なんかあの WMC とかこんな感じなんだろうなっていうイメージがつきやすいので。
そうですね、うんうん、
なんかすごくやりやすかった部分はあるし、なんかゲストさんっていうよりかは自分も MC をやってるんで、なんかあの切り方とか返し方がすごいキャッチボールがしやすい。
やめて、恥ずかしくなっちゃう。
すごくありました。
いやもう本当に話しやすかったですよ。
いやありがとうございます。
いやありがたいです。ありがとうございました。本当に
いえいえということでね、うん、いやなんか楽しい時間はあっという間ということで
ね、
はい、それではお別れの時間です。私とはまた来月のね第1週目にお会いしましょう。今夜のお相手は親便と
ユニでした。
また君と踊れる
See you again。